この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、まあ関東近辺はかなり雪にやられ、はい、
そうですね、
大ダメージ
を受けておりますが、はい、あの死者もたくさんというかね、まあ、どんどん増えているので、
うん、
本当にまあ現在進行形の、うん、でしょう、災害なんだけど、うん、なんかちょっとこう特に行政とかは、
うん、
雪だから溶けるんでしょうぐらいな、
うん、
そういう対応ってかそういう言動があったりして、ちょっと、
あ、そんなのあったの？
ありましたね、あの舛添知事は、
うん、
いや大雪といってもあれは一時的なもので1日あれば終わるって言っちゃったもんですから、でインタビューかなんかでね、
そんなことあると
おいおいって感じなんですけど、
そんな36時間とか閉じ込められてるあのトラックの運転手さんとか聞いたら切れるだろうね、うん、
まあ切れますね、まあ、ちょっとあの、まあ、東京都内でもこうね奥多摩っていうか、
うん、
山の方はすごい大変なことになってました、
うん、
まあ、埼玉で言えばね、秩父が本当に大変なんだけど、
うん、
なんか秩父の市長さんが一生懸命あの埼玉県に自衛隊をあの派遣してください、要請をお願いしますって言ってんの、
うんうん、
2回も断られて、
あ、そうなの？
もう切れているのがこうホームページのブログでわかるっていう状態で、とうとうさすがに今夜あの支援を要請しますっていう声明が出たんですけれども、
へえ、あの秩父か、
秩父はもう完全に本当に陸のことになっちゃった
、うん、結構いろんなとこなんだね、
まあそうですね、
長野と群馬の境18号だっけ、
はい、軽井沢、
そっちでなんか自衛隊が作業してるのを見てたので、
あれは長野県が、
そっか、
長野県が長野あの県としてあの要請したので
やってるんです。なんかごっちゃになってたな。そっか。じゃあ秩父はようやくなんだ。
そう、ようやく今夜というかね、今収録している数時間前にやっと。なんで、まあ本当ちょっと遅い感じはするんですけど、もうああいうのって人海戦術しかないんでね。スコップと長靴があればって感じなんですけど、
うん、
まあ、そういう単純な問題じゃないかもしれないんですが、
うん、
もうちょっと早めに手を打っておけば、
うん、
あのなんか前すごい不安に思ってる人が多いと思うので、
うん、
と思ったんですけど、
ね、そうでもね、まあてか俺もあれなんだけどさ、
はい、
その降ってる日に写真を撮るにあちこち走り回ってたので、
はい、
あんまり、言えないんですが、
はい、
でも結構あのスタッドレスも履いてない、チェーンもしてないで、
そうそう、
こう、うん、どつぼっちゃってる人が、はい、結構遅い時間にいるのよね。
あ、
いやもう分かってるでしょみたいなのもあるし、あとバイクとかさ、
自転車とか
自転車もそうだし、あのスクーターでこうズルズルしながら走ってるの結構見ましたね。
そうですね、
もう8時過ぎとかで結構いたので、
うん、
まあだから次の日は使いたいからなんとか持って帰りたいとかそういうことなのかもしれない
かもしれないですけど、
次の日は
使えるような状態じゃなかったですか、
うん、危ないよとか思って見てるんですけどね、まあ、そんな大変な状態になっておりますが、またあれでしょ、
そうです、ね、
明日、明後日とかにはまた降るかもしれないみたいな感じになってますが、ようやくなんか駐車場が節減状態から走れるようになったのにとか思っているところなんですけど、今日天気良かったからだいぶ溶けたんですけどね、まあ、それでも山が残ってる感じがあるので、まあ雨になるかもしれないし曇りで終わるかもしれないしみたいな、なんかそんな 感じですが、まあ降るかもしれないということも言われているので、はい、まあこれ配信する頃には随分先になっちゃうんであれですけど。
そうですね。いや、長靴とかね、スコップとかも切れ状態とかに、
うん、みたいね。
で僕はうちのですね、うん、もうこれは声を大にして文句を言いたいんですけど、うん、うちの緑色のこう雪かきスコップ盗んだやつ、うん、返してくださいっていう。
盗まれたの？
玄関前からひょいとなくなりまして、今日の昼の話なんですけど、あ、今日じゃない、昨日か。
うん、
昼
間に？
昼間に、真っ昼間に。朝、まあ、ちょこちょこってその辺片付けて、
うん、
置いて、で、出かけたんですよ。
うん、
で、午後、まあ、夕方帰ってきて、ふっと見たら、うん、僕、雪かきスコップを3本持ってるんですけど、ね、大中小と。大がなくなってまして。
へ
ぇー。嘘ーとか、まあ、3本並べて置いてあったんですけどね。
うん、
本当、玄関前ですよ。玄関開けたらすごい。
うんうん、
そこの壁に立てかけてある状態なんですけど、
うん、
なくなっちゃいました。
あらら。
いや、まあ、いろいろ切羽詰まってる人もいるんだろうとは思うんですが、
まあそれでもね、うちの持ってくっちゃう、貸してくださいっちゅうならあるけど。
そう、貸して喜んで貸してあげるのにと思ったんですけど、うん、もうまあちょっといろいろね、その雪に関しても、
うん、
まあちょっとこう被害に遭われてる人には申し訳ないんですけれども、うん、はい、
はい、まあそんな大変なところで収録をしておりますが、うん、いつもこうこの週だとめがけて収録をするんですが、配信がいつもいろいろになりますので、これがうまく配信されるかどうか分かりませんが、予定通り配信されると第1週ということで、はい、今週はエンタメの週でいきたいと思います、はい。
毎週日曜配信、日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、久々に見ました。
はい、
つっても借りたとかじゃなくて、ワウワウでやってたのを録画してて、
は
あ、なんか見たような気がしてたんですが、見てなかったのか見たのに忘れているのかよくわかりませんが、でも2006年は多分見てないかったんだと思うんだけどね。ああ、
はい、
今週私からは、パプリカというアニメ作品でございます、
はい。
これコン・サトシ監督の、アニメなので結構見られてる方も多いんじゃないかと思いますが、パーフェクトブルー、千年女優、
うん、
東京ゴッドファーザーズに続いてパプリカ、
はい、
多分ねパプリカ以外全部見てんだよね。
あ、そうなんですか。
東京ゴッドファーザーズと千年女優も多分見たような気がするんだよなっていう、パーフェクトブルーも見たような気がするんだよなっていう、はい、感じなので、でパプリカも見てたような気がしたんだけど、見てたら全然内容がちらっとも思い出さなかったので、多分これは見てないんじゃないかなと。
はい、
うん、コンサトシさんはね、
うん、
老人 Z とかコトレーバーの2作目の映画とかね、
はい、
そんなので結構作品を見る機会が多かったので、うん、見てみましたが、これ夢の中でなんかセラピーする機械、うん、
はい、
要は人の夢に入るっていう、うん、なんか他にも結構ありがちっちゃありがちな感じもするんだけど、ヘッドセットというかね、カチューシャみたいな、
う
ん、名前なんだったっけな、DC ミニっていう装置を、
はい、
こう頭にカチューシャみたいに刺すとですね、うん、人の夢の中に入れる
はいはい。
で、人の夢の中に入って、サイコセラピストということで、やるための装置、
うん、
ただまだ認可が降りてなかったり、
はい、
完全に、完成できてない、
うんうん、
ところでね、刑事さんを見てるところから始まるのかな、
うん、
で、その刑事さんが、まあ、なんかは犯人を取り逃すみたいなで、うん、被害者を目の前にしてしまうみたいな、
ほうほう、
なんかそこがずっとトラウマにあるような、
うんうん、
刑事さんが出てくるんですけども、
はい、
その刑事さんの、そのサイコセラピーをするみたいなところから始まりまして、
はい、
話が進んでいくんですが、そのセラピスが終わってというか、まあ1回目終わって、戻ってみるとその DC ミニが、
うん、
いくつかできていた DC ミニ5つだったかな、
はい、
が盗まれてしまうと、
あら、うん、
で、まだちゃんと完成してないのにっていうところで、っていうのと、ちゃんとそのサイコセラピストっていうのもまだちゃんと認可されてないところなので、はい、えらいこっちゃということで、捜索をするんだけど、もうすぐにそのDC ミニを使って、その開発者とかの一人を、
うん、
夢に入る、その刑事さんの時のセラピストは寝るんだよ、寝てるんだよね、うん、でその夢なんだけど、もう起きてる状態の、研究チームのお偉いさんが乗っ取られちゃう、
はい、
で、なんかわけのわからないことを言い出してビルの窓から飛び降りてしまい、それはでも死にはしないんだけど、
うん、
でそのなんとか九死に一生を得て病院の中で、その人が見てる夢をまた見るっていう感じで、
はい、
んですが、まあ、要は人に悪夢を見さす、その DC ミニを使って悪夢を見さして、
はい、
おかしくしてしまうみたいな、うんうん、要は精神テロというか、
はいはい、
そんなのに使われ始まりそうなんだけど、うん、なぜかね、だからその DC ミニっていうカチューシャみたいなのをつけて、
うん、
その中に入るんだけど、うん、つけてないし、うん、寝てもいない人に入れちゃったりもするみたいで、そこら辺がなんかよくわかんないなと思って見てたんだけど、
う
ん、
まあ、そうですよね、普通そう、こう理屈で言えば送信と受信っていうかなっていうか
そうそうそう、で、はい、なおかつその寝てるだけじゃなくて、
うん、
その行動を制御されてしまうというのかな、あの夢で、あのね、そのお依頼さんが飛び降りてしまった後に、そのサイコセラピスト、まあ、女性なんだけど、パプリカっていうその夢の中の世界でのセラピストと、実態は、千葉敦子だったっけかな、
はい、
敦子じゃなかったっけな、まあ、同じ人なんだけど、要は夢の中とまたちょっと違う女性になって、
うん、
そのセラピーをするんだけど、そのお依頼さんが飛び降りた後に、潜入しに行くのね。おおよその研究チームの中の一人じゃないかみたいなところになって探しに行くんだけど、
はい、
その夢の中に入っていって、追い詰めようとした時に、なんか遊園地みたいなところに行って、
はい、
そこに日本人形が置いてあるとこがあって、でそこに近づこうとすると手前に柵があるんですよ、
はい、
でその柵を飛び越えようとしたら実はマンションのベランダの柵だったみたいな。でそれを、まあ、一緒に探してた人が危うく止めて、それもだから落ちたりはしなかったんだけど、そういうなんか現実と夢とこうごっちゃになってどんどん話が進んでいくので、なんかよくわけわかんないなみたいな、なんかすごい不思議ワールドな感じなんだけど、まあ、結局こう暴走してしまったその開発チームの一人を、いろんなそのもう一人その DC ミニを開発した時田という研究員がいて、
はい、
これがあの古谷徹さんなんです
よ、は
い、まんまアムロなんだよね。
そうなんですか。
どう
口調が、
もうね、なんか全然その役を意識されてない感じかな。すごいね、巨漢な、要はデブデブな感じなんですよ。だけど、まあまあ、普通にアムロの話してるから、なんかすごいそれが最後はね、違和感があったんだけど、その時田っていうその開発者が、まあそのパプリカとその現実でいうとこの、あっちゃんって言ってたのかな、まあその女性と一緒に探しに行くんですが、結局その時田、アムロも、
はい、
あの途中乗っ取られちゃうんですよ、
はいはい、
でおかしくなってしまうんだけど、なんかねもう夢の中の話だから、もうどんどんこう話が急展開していくというか、はい、今まであったものが急に違うものになったりとか、
はいはい、
あのそんな感じで、どんどん話が進んでいくんだけどね、結局その DC ミニの開発を、まあ、中止するみたいな、はい、その開発チームのさらに上の理事長だったかな、
はいはい、
盗まれて、まあ、被害者が出た時点で中止するっていうようなことを言ってたりとかする人がいるんだけど、結局黒幕がその理事長、
はあ、
で、その捜索に当たってたその時田とは違うまた別のチームの一人も、
はい、
その理事長とつながってたというような感じで、はい、結局その理事長が夢の中の世界での世界を支配するみたいなのに使われそうだったのを、このパプリカと、
うん、
その時田アムロが最後は
阻止する、
阻止するんだけど、なんかそれもよくね、なんか夢のあれだから。でその時田アムロと、そのパプリカとその最初に出てきたあのセラピーを受けていた警察の人も、
はい、
結局自分の中のトラウマみたいなものが何だったの、何が原因だったのかみたいなのを探していくうちに、
はあはあ、
少しずつ謎が解けていってっていう、結局最終的にはその刑事さんのトラウマも問題がクリアになるみたいな、うん、だけどね、夢の中だからめちゃくちゃに流れてっても、
はい、
まあ夢だしみたいな、なんだけど、だからちょっとぼーっと見てると意外とついてくの大変みたいな、そんな感じな、なんか最後夢落ちなんじゃないかって思うようなぐらいこうはちゃめちゃな感じがしますけど、色のなんていうのかな、全体的な色の色彩設定みたいな、
うん、
あれが僕は結構これ好きだったかな、
はい、
で面白いのはまあ、この刑事さんが映画を制作してたの、
うん、
でその映画に関して、
うん、
トラウマになるっていうか、
うん、
その悪夢を見ていた原因がそこにはあったんだけど、 だそのパプリカが映画を見ようよみたいな最初の頃に言うんだけど、いや映画は嫌いなんだっていうので見ないんですよ。
なるほど。
で、まあ何回かだから映画館の、まあ、シアターの中のね、
うん、
シーンとか、劇場の外で、まあその映画のイラストが書いてある看板が並んでるシーンとか、
はい、
結構あるんですけど、最後の方になるとね、さっき言った、東京ゴッドファーザーの映画がやってたり、
はい、あ、そうです。
千年女優も出てたかな。パーフェクトブルーはあったかな。どうだったかな。うん、まあでもあの映画館の、劇場の上にこう看板が出てるのがあって。うん、で最後は結局映画をこの、パプリカがこの刑事さんに、うん、あのこの映画が面白いから見てみたらみたいなので、
うん、
最後は映画を見にチケットを買って映画を見に入ってって終わるみたいな感じなんですけど、うん、あのその、ね、夢の中のめちゃくちゃな感じとか、
うん、
まあ、なんかで結構似たシーンが結構あるかなっていう気もするんだけど、うん、その夢のこうすっ飛び感とか、
はい、
そこら辺は見てて面白いかもしれない、
うんうん、
ああでもなんとなくわかるみたいなね、
はい、
ピーターパンのなんだっけティンカーベルみたいになって、
はい、
一回逃げるんだけど、うん、なんかの拍子に水に入ると、マーメイドみたいになったり、なんかそういう、うん、自分自身がどんどん変わっていくっていうのもあるんだけど、うん、そのシーンのつながりっていうのが突拍子もないとか、
うんうん、
あの自分が見ていたもの、要は被写体というか、それがなんかのタイミングで自分自身にすり替わってて、さっきいたところをさっき見てた場所から見てるみたいな、
うん、
そういうなんか不思議な感じのシーンとか結構見てて、うん、追いついてくるのなんかあれとか思っちゃうんだけど、
はい、
でもなんかこう見てて面白い感じがするので、
うん、
なんか不思議な時間を楽しむにはいいかもしれない、
はい、
でちょっと爽快感もあるってあるかな、
はい、
うん、
うん、まあ、あの、末安孝は原作、
うん、
同じ名前の本、あの SF 小説なんですね。
うん、
なので、どんどん、あの、末安孝って、もうすでになんか結構あれじゃないですか。あの、こう、すごくエキセントリックだから、
そうそうそう、
映像にするのはすごい難しかったんじゃないかなって思います。うん、うまくやってるみたいな感じがします
ね。うん、筒井康隆さんと、はい、この監督、
はい、
あのコンサトシさんも、声優としてチラッと出てたりするんですけどね。チラッとじゃないか、結構しっかり出てるから。
そうです
ね。まあちょっとなんか不思議な世界というかね、うん、もうちょっとなんかパラレルワールドチックな感じになるのかと思ったけど、あんまりそのパラレルワールドっていう感じでもないんだけど、
はい、
まあでもなんか現実世界と夢の世界がこう、まあ明確にはっきりされてないからなんか不思議な感じがするのかな、うんうん、まあそういうちょっと不思議な世界を楽しんでいただくには面白いかもしれません、
はいはい、
ということで私からは2006年の作品ですね、はい、パプリカでございました。
はい、僕はですね、まあ、あのお正月に今年はトホホ特集もやってみたいみたいなことになって、うん、トホホ映画第1弾っていう、
うん、
なのであまりあのトホホなんであまり長くは言いませんけども、ちらっとだけ、で、なんですか、人類滅亡映画っていうのは去年とかすごく流行ってて、
う
まあ、いろんな、滅亡の仕方があったんですけれども、まあ、定番といえば定番、エイリアンやつ、こう、圧倒的な力を持ったエイリアンに、蹂躙されるという、地球がね、うん、っていう、ストーリーで、スカイライン征服っていう、はい、のがありまして、これ、売り方はなんか圧倒的なその CG のクオリティ。すごい、まあ、監督がなんか有名な方なんですね、こう。
いや、そうなんだ。
はい、らしいです。エイリアン VS プレデター。
ああ。
今日の監督で、グレッグ&コリン・ストラウス。
うん。
兄弟でやってるそうなんですけど、うん、その監督って、まあ、特に VFX、
うん。
ですね、CG の、その、まあ、売りっていう映画なわけなんですが、うん、まあ、確かに、こう、よく作られてる映画、
うん、
映像はね、こう、面白いんです。まあ、面白いというか、最近、そういう VFX 見すぎちゃって
、うん、
まあ、まあ、こんなもんかっていう感じなんですけど、まあ、それなりに細かいところまでいっぱい多分書き込んであるというか、
うん、
動きもスムーズだしって当たり前の話なんです、ね、なんだけど、まあそれなりに迫力はあっていいんですが、問題はちょっとストーリーでして、ある日、こう、ロサンゼルスに、こう、ある夜に、こう、いろんな不思議な光が降り注いできて、で、なんか気がついたらその中にどんどん人が吸い込まれていく、っていう、で、翌朝起きてみたらなんか街はパニックというか、
うん、
誰もほとんど人がいなかったりして、
うん、
で、なんか空飛ぶクラゲみたいなやつがやってきて、
うん、
次々と人を吸い込んでいくっていう、
うん、
まあ、そこにたまたま友達に会いにどっかニューヨークからやってきた、
うん、
カップルがいるんですけれども、そのカップルがその友達のまあ、成功したなんか映画プロデューサーみたいな人らしいんですが、その人の最、ペントハウスで、まあ、籠城するわけなんですけど、で、まあ、籠城してるうちにどんどんなんていうんでしょう、まあ、食べ物も水も電気もなくなるっていうか、ということでもう隠れててもしょうがないから、まあ、港まで行って、ヨットで逃げようって言って、でもヨットで逃げるって一体どこで逃げるんだみたいな話をしているときに、
うん、
まあ、アメリカ軍が、まあ、まあ、海兵隊だと思うんですけど、
うん、
攻撃を開始してきてで、いや、これで助かるのかと思ったら、もう、その海兵隊もあっさりやっつけられてしまうっていう、こういうところで、で、とうとう主人公たちもそのクラゲみたいなのに捕まってしまってですね、
うん、
まあ、カップルなんで、男の人は、どうもその、エイリアンの本体っていうのは出てこないんですけれども、
うん、
そのクラゲみたいのとか、まあ、怪物みたいのとか、なんて言ったらいいんでしょうね、巨人みたいな、
うん、
なんて言うんでしょう、見た目はちょっと違うんだけど、いわゆる進撃の巨人みたいなやつとか出てくるんですけど、それってどうやらロボットらしいんですよね、
うん、
バイオロイドというか、まあ、
うん、
で、そのロボットの頭脳というか、を実際に動かすのに、
うん、
人間の脳を使ってるらしいですね、ストーリーを見ていると、
うんうん、
で、人間の脳をズボッとすっこ引っこ抜いて、まあ、そういう巨人なら巨人の、
うん、
を頭に当たるところにガチャッとはめ込むと、
うん、
まあ、プログラムされて、
うん、
エイリアンのしもべになってしまう、みたいな、そういう描かれ方をしていまして、
うん、
で、その彼も、その主人公のカップルの彼も、そういう、ロボットにされてしまうんですけれども、
うん、
なんか彼だけこうなんていうそのエイリアンに対する、
うん、
のエイリアンのなんていうコントロールに対する、
うん、
免疫が、まあ、できて、まあ、ストーリーの中でいろいろ、いろんなことが あるうちに免疫ができちゃってる状態らしく、その、怪物になりつつも、彼女を守るっていうところで終わるっていうね、あの、すごい刺激入れとんぼな。
その、怪獣、はい、っていうか改造されてしまって、
はい、
だけどその自己自身を失わ、うん、
失わない、
失わなく済んでたよ、で、はい、おばちゃんも、おお、
まあここで終わるかみたいな、
おお、
まあ感じなんですけど、ちょっとこう思い当たる節があって、
うん、
1960年代の SF でですね、
うん、
人類皆殺しって、まあ、そのまんま、
うん、
トマス・M・ディッシュっていう人の SF があって、これ結構、まあ、こう、もう完膚なきまでに人類全部やっつけられてしまってっていう、
うん、
そういう SF なんですけど、
うん、
それとストーリーが似てるんですよね。ストーリーっていうか、エイリアンの描き方とか、吸い込まれるとかね、
うんうん、
それの、SF は、地球を、まあ、畑にするために、
うん、
エイリアンというか、まあ、非常に 高度な知能を持っているエイリアンが人工、まあ、なんて言うんでしょう、ロボットというかね、完全にプログラムされた、
うん、
機械を送り込んできて、
うん、
まあ、人間がトラクターで、畑を起こしてるのと一緒です。
うん、
で、まあ、それの高度なやつなんで、まあ、人間が、人類が多少抵抗しても全部やっつけられちゃって、
うん、
で地球上の、表面と、陸地という陸地は全部畑にされちゃう。
うんうん、
で、人間が、こう、山の中とかに隠れて暮らしてても、そこも、時期、どんどん、こう、エイリアンの、まあ、殺人兵器というか、まあ、余計なものは全部殺してしまう。
うん、
種類の機械が来て、次に、木とか全部伐採しちゃって、
うん、
で次に何かその作物を植えてしまうっていう、うん、そういうストーリーなんですけども、
うん、
まあそれに非常によく似てて、それは本当に生き残った人間、最後に生き残った人間は、
うん、
本当ネズミのようにこう息を引き止めてというか、
うん、
そのエイリアンの機械から逃げ惑って暮らしています終わりっていうあれなんですけど、まあそれを非常に下敷きになってるような気がしたんですが、
うん、
多分それだと映画会社はうんと言わなかったんだと思うんですよね。そういうもう、なんていうんですか、身も蓋もない終わり方で、まあ、エンターテインメントとしてその名をすごいお金かかりましたけど、
うん、
それで最後もう人類本当に おしまいです、はい、さよならっていうのは、ダメって言われたのか、まあ、兄弟として、その監督としての、こう、ストーリーのね、
うん、
落としどころを何かつけようとしたのかもしれないんですけど、
うん、
とにかく、その、最後の、こう、そのカップルの男の人が、
うん、
怪獣の、こう、姿になりながらも、彼女を救いに行くっていうところを、
うん、
エンドロールのこう、
うん、
ぐわーっといろいろ流れてるじゃないですか、
うん、
あそこでなんかストップモーションとかで出てくるんですけど、すっごいチープで、それがもう勘弁してくれって、そこでプチッと止めたくなる
じゃあ結局その後の世界がどうなるかとかいうのは全然、
まあそうですね、
わかんない、
まあ、もしかしたら続編作ろうとも作れるのかもしれないけど、
うん、
なんかちょっとバカバカしい感じですね。
あ、そうなんだ。もう CM とかだとね、やっぱその、
うん、
CG の綺麗さみたいなさ、はい、
そうそう、
迫力のある、
はい、迫力ありました確かに。
ハリウッド映画みたいなイメージがあったんだけど、
はい、まあ戦闘シーン派手です
ね、うんうん。
ただちょっとやっぱりストーリーがちょっと貧弱っていうか、
ただそれだけみたいな、
はい、はいですね、結 構がっかり感が。
そう
だがっかり感大きかった。最初、途中から、あ、これ人類見殺しだ、最後はもうあれだと思ってワクワクしてたんですけど、うん、最後それかよ。
まあでも、結局はそれに近いけど、みたいな。まあ
近いけど、
多少救いがあるんだよっていう言い訳をしてるか、みたいな。
はい、うん。で、まあまあ、ちょっと半端なのが残念でした。
うん
はい。で、まあ、それだけで終わってしまうとあれなので、一つ、まあ、非常に見応えのあったのが、
うん、
2011年なんで割と最近ですけど、うん、タイムっていう、まあ、時間です、ね
うん
タイムという映画です。で、何もこう、予備知識なしで見始めて、
うん、
これどっかで見たことある雰囲気だなと思ったら、うん、まあ、前もお話ししたんですけど、ガタカっていう
映画で、はいはいはい、
ジュードロー、うん、若いジュードローが出てたやつ、
ね、うん、
なんですけど、その監督だったんですね。なので、やっぱり近未来で、
うん、
こう、設定も遺伝子操作によって、
うん、
まあ、ガタガも遺伝子操作そのものだったんですけど、テーマがね、遺伝子操作によって25歳で、
うん、
成長が止まる。
うん、
その後ずっと生き続けられるっていう世界なんですよ。
うん、
で、ただ、
うん、
その25歳で止まるんだけど、
うん、
みんな腕に、ね、腕というか体に時計が仕込まれていて、
うん、
そこに例えば24時間とか、
うん、
まあ、もっとこう 何千時間とかね、
うん、
まあ、100年とかそういう単位の、
うん、
時間とかが表示されている人が、こう、バラバラでいて、
うん、
で、それは何かっていうと、その後、自分が生きる時間、
うん、
タイムリミット。
ずっと生きられるわけじゃないんだ。
じゃないんですね。
うん、
で、まあ、その世界では、
うん、
時間、残り時間が、
うん、
お金なんです、
うん、
経済っていうかね、お金になっていて、
うん、
富裕層はこう、
あ、そういうことか、
そう、100年でも200年でも、
うん、
1世紀でも、
うん、
まあ1世紀でね、1000年でも生きられる、
うん、
でも富裕層じゃないっていうか、その労働者階級は、
うん、
毎朝起きると23時間とかなんです、
毎朝、
うん、朝起きると23時間なんですよ、その日の。で、労働で、その日の労働で、
うん、
また23、24時間とか、チャージされるっていう。
おぉ、そういうことか。
すごい怖い。なんですね。で、まあ、主人公が、この人もどっかで見たことあるんだよな、と思って見て、最後に、あ、ジャスティン・ティンバーレイクだったっていう、へーって感じだったんですけどね。
うん、
まあ、ジャスティン・ティンバーレイク主人公で、
うん、
こう、労働者階級で、
うん、
朝起きると23時間何分になってるんですね。
うん、
腕時計というか。
うん、
で、朝、おはようって言って、挨拶する、すごい若くて美人の女性がいるんだけど、
うん、
その人お母さんなんですよ。
うん、
25歳だから、
うん。
で、あ、今日50歳の誕生日だね、おめでとうみたいなことを言うんですけど、
うん、
だから、で、お母さんが、今日仕事行くんでしょって時計見て、
うん、
あなたちょっと足りないかもしれないから、お母さんが私の、3時間だか、何分だか、
うん、
3時間だ、1時間か、
うん。
30分だったかな。まあ、少しあげるわって、これで朝ごはん食べて、みたいな、
うん。
で、全部がその時間なので、例えばコーヒーとか言うと、
うん、
5分く
ら
い。ビビビって。パスモみたいな感じなんですけど、
うん、
で、工場に、働いてる工場に行って、朝ごはんって言うと、朝ごはんじゃない、コーヒーって言うと、5分とか言って、昨日は3分だったぞとか言って、いや、値上がりしたんだよとか言って、
うん、
言われるわけですよ。
うん、
で、工場に行くと、こう、倒れてる人とかいて、
うん、
こう、時計がゼロになっている。
うん、
で、いや、まあ朝から、縁起が悪いぜ、みたいな感じで、まあ、うん、 結構重労働なんですけど、働いてね、
うんうん、
で、あの1日がその日の仕事が終わってチャージしてもらうんだけど、
うん、
ピピって言ってこう23時間30分とかなったよ、
うん、
ちょっとこれおかしいぞとか言って、いや君はノルマを達成してないから30分引かれたんだとか言われるんです、うん、で、お母さんはお母さんでなんかそう全てに時間が取られる時間で払うから、例えば家のローンとか、
うん、
まあいろんな支払いね、
うん、
をがあって、
うん、
まあその労働者階級の人たちは常にほとんどの人が20時間しか生きられないんですね、毎日。
うんうんうん、
うん、で、そのローン会社からお金借り、お金で時間借りてたり、
うん、
でその時間を借りるため借りたら利息があるじゃないですか。
うん、
で利息を払い、お母さんはその利息を時間で払いに行って、
うん、
でバスに乗ろうとしたら、
うん、
あと3、なんだっけな、15分だとか言われるわけ。
うん、
で、自分のと、こう、の、先週までは、例えば10分だったわよとか言う、言うんだけど、うん、いや、今日値上がりして15分だったんだとか言うんですよね。
うんうん、
で、冗談じゃないわって、私の家まで、なんだっけ、30分かかるのよ、
うん。
15分、今自分の時計見たら15分しかないんです。
うん、
あ、30分しかない
ん
です、
うん。
で、バスだったら30分。
うん、
で、15分払っちゃったら、
うん、
もう行きつけないじゃないですか。
うん、
で、そしたらバスの運転手が、ね、走るんだなって言ってね、
うん、
こう、出発しちゃうんですよね。
うん、
で、そのお母さんの仕方がないから必死になって走って、まあ、周りの人にちょっと助けを求めたりするんだけど、周りの人もカツカツだから、5分あげるとかそういうあれじゃないんですよ。走って行って、で、息子が、バスを待って、お母さんに、誕生日のプレゼントのバラをあげようと思って待ってるんだけど、そのバスに乗ってこない。あ、これは大変だって、息子もバスのこう反対方向っていう、来た方向に向かって走って、で、お互いに、やっと、こう、会うんだけど、
うん、
こう数秒の差でお母さん死んでしまう。
それ、朝開けた分がってこと？
そう、そういうこと、そういうこと。
お
っていう、すごい、こう、なんか、なんていうんでしょう、息が詰まるような始まり方で、その世界を表現している。ですよね。まあ、そこからかなり結構引き込まれるんですけれども、
うん、
でちょうどその時にあれその前だったかその後だったかな、あその後かこう酒場で、
うん、
好きなだけおごってやるぞって言っているようなこうなんかまあお金持ちがいるわけ、
うんうん、
で周りの人たちがあいつは100年も持ってるんだぜってみんなびっくりする、
うんうん、
でで、その彼は、そんな無駄遣いをするなと。
うん、
説教するんですね。
うん、
で、それにここはスラムだから、
うん、
そんな100年も持ってたら、ギャングがやってきて君の時間を取ってしまう。
うん、
って言って説教するんだけど、だからとか言って、まあ、相手にしないんですけれども、うん、まあ、結局そこにギャングが現れて、
うん、
俺にその時間をよこせって言って、
うん、
脅すんですけれども、うん、まあ、その主人公の起点で、
うん、
そこのから助け出されるわけです。
うん、
助け出すことはできるんですけれども、うん、で、二人でこう、まあ、こうちょっとしたなんていうんでしょう、使われてないビルの一室に隠れてですね、ギャングをやり過ごすんですが、
うん、
その時に、まあ、その100年持ってる人が、
うん、
その主人公に100年っていうかほぼ、まあ、自分の残り15分残して渡しちゃうんですね。
うん、
なんか手をつないでこう自由にやり取りができるみたいなんですよ。
うん、
自分の意思があれば、
うん、
時間をで自分の意思があれば、で彼が寝てる間に、主人公が寝てる間にその100年持ってる人はほとんどの時間を彼に渡しちゃって、
うん、
自分は自殺するんですよ。
うん、
でなぜかっていうと、もうすでに僕は百何十年だから生きている、
うんうん、
これ以上生きる 構夢も希望もない。
ああ、はいはいはい。
うん、あの人間が生きるって、永遠に生きるっていうことは、うん、実はもう拷問に等しい、うんうん、地獄みたいなもんなんだっていう話をして、うん、君にこの時間をあげるから君がやりたいことをやれる。
うん、
まあ自殺しちゃうわけです。
うん、
でそこでまあ自殺しちゃったわけなんだけれども、うん、まあそれって時間が、
うん、
まあ違法に移動したっていうことになるわけですね。で、当然そういう社会だから、
うん、
監視機構がタイムキーパーっていう、うん、時間監視員っていうのがいて、
うん、
がその彼に迫っていくんですけれども、うん、その100年持った彼は、うん、主人公は富裕層の、
うん、
世界に、
うん、
住む世界というかね、まあ、もう場所が決められてるので、
うん、
いちいちこうゲートがあって、
うん、
そのゲートを通るのに、
うん、
1年とか1ヶ月とか、うん、2ヶ月とか1年とか言って、
うん、
お金を払わなきゃいけないんだけれども、
うん、
そのゲートをそのお金をお金というかね時間を使って突破して、
うん、
富裕層の世界に行くわけです、
うん、
でそこで何て言うんでしょう、本当の何て言うの世界をこの世界をこう支配している富裕層の人たちに、
うん、
たった一人で、
うん、
こうリベンジというか、
うん、
自分のまあ、ギャンブルはすごい得意なんですけれども、
うん、
そのギャンブルの腕と、うん、まあ、あとはなんて男としての魅力、
うん、
で、のし上がっていって、
うん、
まあ、最後には、なんていうんでしょうね、その世界の、こう、秩序みたいのを完全に覆してしまう。っていう、
うん、
まあ、簡単に言うとですね、
うん、
その世界の、こう、富裕層の世界の、こう、本当に若い女の子ね、
うん、
その支配層の、支配者の、まあ、まあ、こう、言ってみれば、銀行家というか資本家なんですけれども、
うん、
何億時間で持っている人の、
うん、
娘と恋仲になって、
うん、
まあ、その富裕層の世界に反逆しているっていう、
うん
うん、まあ、雰囲気的には途中からなんて言ったらいいのかな、ギャング映画でこうカップルで、
うん、
やっていくやつがあったんですけどちょっと名前忘れちゃったんですけど、
うん、
そんな雰囲気です
。
まあ、途中からちょっと、その展開はちょっと調子良すぎだろうみたいなところはあるんですけど、
うん、
まあ、結構最初のね、
うん、
描き方がすごいこうシビアな感じがね、
うん、
こうきつい感じのこう雰囲気に飲まれていくので、
うん、
まあ、だんだん自分も一体化していくっていう、
うん、
まあ、なかなかうまい作り
に、なんかそのシステム自体に対してのこう反逆みたいなのはないの？
あ、まあ、そこなんですけどね。最初は、単に成り上がるんだ、みたいな感じなんですけど、その大富豪の娘ですね、
うん、
と出会って、あと、まあ、そのタイムキーパーの、こう、必要な追跡みたいなのを受けて、行くうちに、
うん、
いや、この世界は絶対おかしい。
うんうんうん、
で、じゃあ、どうやったら、こういうシステムを覆せるかっていうのを考えたときに、うん、じゃあもう、その、時間銀行をね、
うん、
襲って、
うん、
貧困層の人たちに、時間をもう、どんどん分けていく。
うん、
まあ、打ち壊しみたいな感じですかね。
うん、
で、そういうのをどんどんやっていくんですね。で、
うん、
支配層の人は、君がもし、例えば100万時間入っている銀行を奪って、
うん、
100万人に1時間ずつ配ったところで何になるみたいなことを言うんですよ。
うんうん、
まあ、そう言われてみればそうなんだけれども、
うん、
いや、これを、そんなことは俺には関係ないっていうか、このシステム自体が不公平なわけだから、
うん、
誰もが、こう、時間、自分の意思の持てる時間をね、
うん、
持つのが本当の、世界のはずだみたいなことを言うんですけれども、
うん
うん、まあ、いろいろこう、セリフとかも、こう、なんていうの、ダーウィン主義者というか、適者生存の話とかですね、
うん、
いや、これは進化だとかね、
うん、
こういう風になるのは当然だとか、いろいろ、その富豪の人と、
うん、
その貧困層出身のこう主人公との、
うん、
話し合いとかですね、うん、話し合いというかこう意見の交換とかが面白かったりですね、
うん、
します。まあ、あと、ここ、前に、なんだっけ、真田広之が出てた、
うん、
クライシス2055
だ、うんうんうん、
ロバート・キャパという、
うん、
物理学者が、核物理学者の役で出てる、キリアン・マーフィーという、
うん、
俳優がいるんですけど、
うん、
その人がね、その時間監視局員、
うん、
まあ、警察みたいなことです。
うん、
そして、その、ジャスティン・ティンバーレイクの、主人公を追い詰めていく、役なんですけど、
うん、
まあ、なんか、どっちかというと、こっちの方が俳優として格が上って感じで、ちょっと申し訳ないんですけど、
うん、
すごくね、こう、影のある感じのね、
うん、
演技が素晴らしいです、
うん。
なんか、特に死んだ魚みたいな目はしてるんですけど、
あ、そう
すごいね、そこがそそられてる
ん
です、ね、
うん、
その、タイムキーパーのレオンっていう役をやってるんですけど、彼自身もそのスラム出身で、
うん、
まあ徐々になんてのし上がっていって時間監視局員になったんですけれども、
うん、
時間監視局員はまあ一種のエリートって言えばエリートなんだけど、そのスラムの人間を相手にするから、
うん、
不当に不要にっていうかね、必要以上に時間を持ってると、
うん、
時間を奪われる可能性がある。っていうので、彼も24時間しか持ってないんです。常に。で、その最後の、こう追い詰めるんですけれども、
うん、
時間入れて死んじゃうっていう。
ほう、
はい。もうちょっとっていうところで、こうほんの数分の差で当たって死んでしまったりと、
うん、
まあ、これを見た後しばらくなんかちょっと腕時計見るの怖かった
まあでもその時間がそのお金っていうかっていうその捉え方って面白いよね。
うん、そうですね。
うん、
はい、まあ本当に何て言ったらいいですか、こう二人その彼女と彼と、
うん、
最後に追い詰められて、
うん、
二人とも時間を一分しかない、
うん、
一分だから何分しかない、
うん、
君にこの一分をあげるから君が助かれとか言って、
うん、
やるところに言って、どうしても僕はあの人なんだっけ、マイケル・サンデルさんに出てほしいとか思ってしまうんですけどもうそんな感じで
究極のみたいな
でもなんでキリアン・マーフィーが出るとマイケル・サンデルになっちゃうんだろうなっていうのはちょっとあるんですあったんですけれども、まあさすがにこうガタカの監督だけあって、
うん、
いろいろファッションとかも面白いし、
うん、
うん、すごいこう、ビジュアルがねすごい、
うん、
独特なものがあって、
うん、
まあ僕は好きでした。
面白そうだね、その、
はい、そうですね。
それなんか小説とかもあんのかな。
いやー、どうなんですよ。でも脚本とかは、
うん、
その監督そのものですね。
あ、そうな
の？うん。多分、オリジナルじゃないんでしょうかね。まあ、いろいろアイディアはどっかからありそうですけど。
うん。
うん。
いやなんか面白そう。
はい。うん、あの、
うん、役者というかあの登場人物それぞれ癖が癖というかいろいろいろいろ悪人は悪人らしくとか、
うんうん、
そのいやらしい富豪はいやらしい富豪らしくとか、
うん、
あのまあ割と分かりやすいあの配役になっているので、うん、まあまずストーリーからストーリーがこうよく分からなくなるということはあんまりなさそう。
うん、
でそれなのにそういう映画ってちょっと退屈になる時あるじゃないですか、
うんうん、
それなのにものすごくこう緊迫感がある、
うん、
こう展開になっているのがいいですね、
うん
うん、いう感じでした。まあ、はい、
ある意味そのお金と時間ってなんか密接なあれがありそうな気が、
うんまあ、そうですね、まあ、現代もそうだって言えばそうだな
っていう感じがするもんね。
ちょっと怖くなります。あんまり真面目に考えると怖くなります。
うん、
うん、
でも俺なんだね、お金というかその時間さえいっぱい持ってたらいくらでも行けられる、
はい、
けどそういうメカニズムというか体は存在するにもかかわらず死っていうものがあるっていうのがまた
面白い。ああ、そうですね。まあ、あの、子供は普通に生まれるみたいなので、
うん、
このまま子供が生まれてみんな25歳でってずっと永遠に生きられたら、
うん、
まず、あの、人口過剰でやっていけなくなるっていう、
うん
う
ん、
そういうことから、その、寿命を時間で決めるっていう、うん、稼げる人は長生きできて、
うん、
稼げない人はどんどん死んでしまうっていう、そういうシステム社会になったんだっていう最初にまあそういう説明があるん ですけれどもね、
うん、まあでもそうだよね、
うん、
ずっと生きられるんだったら、
うんうん、
子供が生まれてきてしまうと破綻しちゃうもんね、
うん、まあそういうことなんですけど、
うん、いや、まあ、なんか面白そうだけど、
はい、
うん、
まあ時間のある時に見てもらう気はします。なんか世話しない時に見てしまうとなんか余計なこと
はする。いやあと1分でも嫌だよね、起きた時に明日のこの時間まで生きられないっていうさ、
はい、
その残された時間で仕事するみたいな、怖いね。
怖いですね。
これでもさ、21日ないわけじゃないですか。
はい、そう
なんですね。で、なんか大きな失態みたいなのでさ、うん、賠償しなきゃいけなくなったら、はい、その時点で死ぬのかな。
あ、まあそう、そういうことですね。そういうことだと思いますね。うん、
はい、ということで、今週は3つ。
はい。
パプリカとスカイラインとタイム、
はいはい、
これ iTunes で書かれるとすぐでも見たいなと思ったんだけど、はい、iTunes ではちょっとなかったね。
あ、それはさんです。はい、まあ、あの一押しはやっぱりあの人です。なんだっけ、ね、キリアン・マーフィ
ー。うん、
すごい好きになりました、この映画見て余計。
はい、ということで、気になる方はぜひ見てくださいということで、はい、第1週エンエンターテイメントの回でございました。また来月、
はい、
来週何かご紹介できるように見なきゃいけないんだけど、ちょっとなかなか見れないので、
はい、
頑張ってみようと思います。はい、ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。